8月3日火曜日、皆さんこんばんは。キープグリーン&ブルー、三つみです。ここからの10分間は山、川、海、自然豊かなここ神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介していきます。今週は今話題の本、講談社から出版されている漫画でわかる LGBTQ+ に注目。パレットオーク編集長の郷田彩さんに今夜もリモートで伺います。郷田さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。漫画でわかる LGBTQ+、 とにかく皆さんに興味を持ってもらって、まずは読んでいただきたいなと思うんですけれども、はい、
ぜひ。
この帯にある質問ですよね。まずクエスチョン1、はい、LGBTQ+ の T が何か説明できる、はい、イエスノーで、これ私はできます。でちょっと答えを置いといて、ね、はい、
はい、
でクエスチョン2、友人にカミングアウトされた時にどうすればいいか考えたことがある。でクエスチョン3、彼氏いないの、彼女いないのという質問の問題点がわかる。ここからまず考えますよね、
はい、考えますね、うん、考えていただけると嬉しいですよね、うん、
このね、漫画でわかる LGBTQ+、 その体験談の中でね、私がああこれはねと思ったのが、うんうん、ケース15、婚姻は子供を産んで育てるためにあるという主張にモヤモヤした話、
うんうんうんうん、
というエピソードなんですけど、
はい、確かに何か共感できるところがもしかしたらあったのかもしれないんですけど、うん、本当にこのケース15、婚姻は子供を産んで育てるためにあるという主張にモヤモヤした話っていうのは、まあどういう話かっていうと、同性婚を求めてこう裁判があるんですけど、国側としては婚姻は伝統的に生殖と子の養育、つまり子供を産んで育てることを目的にする男女の結合ですからっていうふうに主張しちゃうんですよね、うん、でそれに対して主人公はなんかそれだけじゃなくないっていうふうに思うんですよ。でなんでかっていうと、お姉さんがいらっしゃるんですけど、その主人公には。で不妊治療をしている。でまあ彼と頑張ったんだけど、これから二人で一緒に生きていこうねっていうふうになった。じゃあ私の姉とその夫の結婚は国側が言う結婚の目的、婚姻の目的をもう満たしてないのかっていうところにすごく怒りを覚えるっていう話なんですけど、年代と地方、やっぱこう日本縦長な国ですから、
はい、
都心からこう離れていって、しかも年齢層が上がっていくほどですね、もう結婚っていうのが家と家のつながりだった頃の常識、うん、やっぱ家同士を結んで家を絶やさないようにしようっていうのがすごく目的として大きかった戦前とかですねの流れをですね、組んでしまっているっていうのはあると思います。それよりも今もっと大切にしなきゃっていう流れがあるのが、個人の幸せだったり個人のらしさだったり、
うん
うん、そういったところにシフトしていってるんじゃないかなと思うので、これからもっと変化していくんじゃないかなと思います。
そういった中でその変化をしている県だったり、うん、都道府県の中でも自治体だったりありますよね、
はい、うん、ありますあります。
例えばパートナーシップ制度って何というページがあるんですけど、そのクエスチョンがね、
はい、
そこでは、2015年に東京都渋谷区と世田谷区から始まった制度というふうにあります、はい、この郷田さん、パートナーシップ制度っていうのは何なんでしょうか。
はい、パートナーシップ制度っていうのは、同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認めて、まあ、お互いをパートナーですよっていうふうにこう証明する制度みたいなやつですね。でこれがその各自治体、例えばその今おっしゃった渋谷区とか世田谷区によってルールが違ったりするんですよ、
うん、
それって結構じゃあ引っ越したらどうなるのっていう風になるし、どこに住むかによって2人の扱い方が変わるのってすごくね、それこそサステナブルじゃないじゃないですか、
はい、
そう、それがまあ国で結婚っていう風に認められる、で家族ですよっていう風に国から扱われることによって、本当にいろんなところで、まあ、本当にそれこそ税金の面だったりとか、それこそ相続とか、まあ、共同で親権を持てるとかね、あとはその親同士が子供に対して両方が親ですよっていう風に、子供を2人で育てる権利があったりだとか、 あとはパートナーがもう外国人で配偶者ビザがもらえたりとか、あとはなんか死にそうだみたいになった時に病院で面会できるとか、いろいろなこう異性同士の結婚、法律婚だとできることがあるんですけど、パートナーシップ制度だとまだまだできないことがすごく多い、
うん、
プラスお金がかかるところもあるんですよ、それを提出するのに、
はい、
うんうんうん、そう、お金がかかる、結婚は無料でできるのにみたいなのとか、うん、そこも全然違うし、その引っ越したらまた全然違うルールに当てはめられたり、あるいはなかったりみたいなのって、すごくこう2人のこう生活がちょっと不安定になったりだとかっていうところも課題なんですよね、
うん、
だから本当に一緒に生きていく2人ということで国に認めてもらう、同じ権利が欲しい、別に特権が欲しいって言ってるわけじゃなくて、同じ権利が欲しいよっていうふうに言ってるんですよね、うん、それがまあ同性婚できるようになってほしいっていう訴訟で、結構まあ多くの人がその通りだなって思って、世論も変わってきてはいるんですけど、なかなか今の、あの政治だとね、動かない、はい、っていうところなんですよ。だから選挙大事という、
いやいや、そうですよね本当だ、その動かない重たい石をみんなでこう動かして、少しでもいいから、うん、1ミリでもいいから進めていきたいですよね、うん、
本当にそうですよね、うん、例えば私は今28歳なんですけど、でそういうなんか結婚とか、まあ考え始めるかなみたいな年だけど、うん、もっともっと前から同性同士でこう生きている人たちはいっぱいいて、で今本当に結婚かなわず、あの亡くなってしまった人ももちろんたくさんいるし、
はい、
そういう人のことを考えると、もう本当1秒でも早く変えていきたい。そのためには本当にみんなが自分事として考えてくれるっていう必要もあるし、だからこそこういう漫画でね、ちょっとでもね、理解してもらって、うん、なんかそういうの応援しているところに政治を任せてみたいなって思ってくれる人が増えたりしたらいいななんて思ってます。
うん、その知るっていうことが本当に大事で、うん、パートナーシップ制度って何というページの後に、今の合田さんが説明してくださった異性同士の結婚、うん、法律婚とパートナーシップ制度の違いが分かりやすく、イラストとともに丸×とか丸三角とかいくらいくらかかるとかっていうのが書いてあって、
うん、
こうやって見比べることで当たり前が当たり前じゃなくなる感覚、はい、これがまずね、うん、本当に一歩だなと思いました。
本当にそうですよね。なかなかこういうの学校じゃ教えてくれないので、本当は学校で教えてほしいなと思っているし、うん、それこそその、まあ、セクシュアリティやジェンダーのことだけじゃなくて、性教育とかですね、本当に自分を大切にする、自分の体を大切にするとか、そういったところまでまだまだ日本性教育遅れてるというふうに言われてるんですね、
うんうん、
だからそういうところもきちんと教えることで、知った上で何を選ぶかっていう、こう土台をですね、もっと強化していけたらいいんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます、うん、小田さん、また2日目も時間が足りませんでした。
はい、
明日も同じ時間にお話伺ってもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もお話を伺ったのはパレットオーク編集長の合田彩さんでした。合田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。